Morning.
Morning.
I am humbled and honored to be given the chance to speak to my family here this morning.
今朝このようにしてお話しする機会をいただいて、本当に光栄に思い感謝します。
I think most of you know, I'm planning to move back to America in April.
すでにもう皆さんご存知の方多いかと思うんですけれども、私は4月に、アメリカの方に戻る予定です。
I've been a part of this amazing community for 6 years.
この素晴らしい、教会コミュニティの一部として、素晴らしい6年間を、過ごさせていただきました。
So considering this is the last chance for me to talk for a while here, I guess I better make it good.
今日お話、皆さんの前でできる最後のチャンスとなりましたので、ちゃんとね自分の気持ちが伝えられればなということを願っています。
Tsuchi and Joel asked me to look at these passages today and use them to relate and reflect on my experience here. We are presented with a very challenging passage.
今朝の箇所ですね、Tsuchi さんとジョエルさんの方から、私が、日本で経験したことも、関連づけて今日の箇所から説教してほしいというふうに、お願いされました。今日の聖書箇所というのはとてもこうチャレンジに思えるですね、とても難しい箇所であると思うんです。
Well, I know we can't cover it from every angle in just a few minutes. I do want to talk about 3 things with you. One, that life outside of Jesus is loss. Loss for Jesus is true life. And also about how God's plans may look different than our own plans.
時間の関係で、全ての角度からこの聖書箇所について見ていくことができませんので、3つのことに絞ってですね、お話しさせていただきたいというふうに思います。1つ目。イエス様を離れた人生というのは失われた状態である。2つ目、イエス様のために失うということは命を得ることである。3つ目、神様のご計画というのは私たちの計画とは異なることがあるということです。
First, life outside of Jesus is lost. I think this is something that all Christians know and believe. It's made clear in the Bible.Yet it seems that even though it's common knowledge, we often forget. It slips our minds.
一つ目のポイントですね。イエス様を離れた、人生というのは失われた状態であるということですけれども、このことというのは、全てのクリスチャンが知っているし、信じていることであろうと思いますね。このことは聖書にもはっきりと示されていることですし、それが当たり前だということだとしてもですね、私たちよくこのことを忘れてしまうのではないでしょうか。
So imagine with me, you're on a cruise in the middle of the sea. It's a starry, cool evening, and you're traveling around Hokkaido. Suddenly, you feel a huge jolt as the ship runs straight into an iceberg. Everybody's in a panic, and the captain announces that you have 20 minutes to evacuate before the ship sinks. What do you do?
ちょっとね想像してみてください。皆さんがですね、こうクルーズに出てですね、今海の真ん中にいるんです。星がよく見えてですね。星がよく見えるこのちょっとね冷える、そういう夜なわけですね、北海道のあたりを今、クルーズで旅しているところなんです。突然ですね船がガタガタガタって揺れ始めてですね、そう思ったらですね、なんとこの船がですね氷山に向かってまっしぐらに進んでいってるんです。もうみんなパニックになってしまってですね、船長がアナウンスするんですね、船が沈むまであと20分しかありませんというふうに告げるわけですね。皆さんだったらどうしますでしょうか。
Do you aRun around collecting everyone's forgotten jewelry and money and go down proudly with fistful of gold as the richest person on the ship?
はい、三択ですね。一つ目、他の人たちが置いていった金目のものとかですね、現金とかを、急いで集めてね、お金いっぱいの拳を上に、出してですね、やったこの船の中で、自分が一番お金持ちになったぞっていうふうに叫ぶでしょうか。
B, you realize that the indoor gym will be empty, so you grab your sweats and squeeze in a good last workout before you sink.
あ、これで室内のスポーツジム空っぽになったぞ。トレーニングウェアに着替えて船は沈んでいってるけど、今日は健康のためにいい汗いっぱい流すぞ。っていうふうに思うでしょうか。
Or C, do you immediately go into action helping others get off the boat and also get yourself to safety as well?
はい、3番目、すぐに行動に移してですね、他の人たちを助けて、救命ボートに乗せてあげて、自分も安全に脱出を試みるでしょうか。
I know it's a ridiculous premise and a ridiculous question, but I think it's also ridiculous how we, myself included, put so much importance in our activities and accomplishments aboard a sinking ship.
まあ、馬鹿げた前提で、まあ、馬鹿げた質問だというふうに聞こえるかもしれませんけれども、これは私たちが、自分も含めてですね、いかに愚かであるかということを示してくれていると思うんです。船は沈んでいっているにもかかわらず、まあ、いろんなこう活動で忙しくしてたりですとか、まあ、達成することとかに重きを置いて生きてしまっている。
Just as your actions in that situation would become meaningful and driven when you realize that time is limited, we need to realize that how precious our time is now and make decisions mindful of that fact.
自分にこう与えられている人生の時間というのがもう本当に限られているものであるということが分かるときにですね、その状況のもとでの行動あるいは目的というのはこうはっきりしてくるわけですよね。そのときに私たち時間というのがいかに尊いものであって、そしてその事実を頭に置いて、何かをこう決断していくということがいかに大切であるかということが分かるのではないでしょうか。
James chapter 4 verse 13 through 14 says, Now listen, you say, Today or tomorrow we will go to this city or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why, you do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes.
ヤコブの手紙の4章13節から14節まで終わります。よく聞きなさい。今日か明日これこれの町へ行って1年間滞在し商売をして金儲けをしようという人たち、あなた方には自分の命がどうなるか明日のことはわからないのです。あなた方はわずかの間現れてやがて消えていく霧に過ぎませんというのがあります。
We might not like to dwell on this fact, but our days here are numbered.
私たちはあまりこういうことを考えたくないというふうに思うかもしれませんけれども、現実的に私たちはこの世で残されている人生の期間というのは限られているわけですね。
Your skin will wrinkle, stock markets will rise and then fall again. Your accolades and achievements will all be forgotten.
肌は、やがてシワクシャになってね、株価は相変わらず上がったり下がったり続けるでしょうし、自分への称賛の言葉とか、あるいは実績とかもやがて消え去られてしまうことでしょう。
We'll have to bid farewell to the friends and family that we love.
私たちはやがて自分の愛する、友人あるいは家族にさよならを言う時が必ず来るんです。
So let's look forward ahead of this moment, ahead of 5 or 10 years from now, and to the end of your life on earth. What are we putting our hope in?
この瞬間の私たちこの先を見てですね、あるいは5年先、あるいは10年先、あるいはこの世で の, この人生の終わりの時っていうのを見据えて、生きていくわけですよね。質問としてはあなたはじゃあ何を望みに 何に望みを置いてるんでしょうか。
Are we investing into things that will end in disappointment and devastation? Or are we living with the mindset and hope that life is more than just a short stint here on earth?
最後にこの失望あるいは、破滅に向かっているものに、そういう終わりにいるものにも投資して生きているんでしょうか。それとも人生とはこの短い人生以上のものであるっていうそういう考え方あるいは希望を持って生きているでしょうか。
When I was in 7th grade I took a woodshop class. One of the projects that we did that I was most excited to work on was making a CO2 cartridge race car.
私がですね中学校の、1年生の時に、技術の授業で、木工の時間というのがあったんですね。その授業の中で、二酸化炭素ボンベを、積んで走る、そのミニレースカー、を、作る、そういう授業があったんですね。
Has any, have any of you guys made that before?
日本でないですね。アメリカで結構あるんですけどね。
So you put a CO2 cartridge in the back of the car and then when you let the lid off
二酸化炭素ボンベ積んでいてそれを外すとシューってこう下っていくっていうねそういうミニレースカーなんですけども。
I just knew that my car was going to be the fastest and best looking whenever we raced it.
息を削ってですね、そしてこう自分好みのデザインに仕上げてこう色を塗るわけですけれども。あとでね、こうみんなでそれぞれ作った車でこうレースを最後にするわけですけれども、まあ自分はね、自分の車が一番かっこよくって、一番速い車になるっていうことはまあ分かってました。
So we spent a couple weeks designing and preparing our cars for the big day of racing them. I carved mine into a sleek, sexy sports car, and then I began the paint job. I painted it black first, but it wasn't quite shiny enough, so I put another coat on until you could, like, blind somebody in the correct angle.
もう何週間もかけてですね、自分の車をデザインして、レースするその大きな日のためにね、こう準備をしていったんです。自分の車をこう流線形に彫ってね、そしてまあセクシーな、スポーツカーに、仕上げて、まあ、色を塗り始めたわけですね。で、最初ブラックに塗ったんですけども、あまりこうツヤツヤしてなかったので、まあ、ある光の、加減ではこう見えなくなるぐらいまでこうコーティングを重ねていったんです。
But it still wasn't ready to race yet. How could it be ready?It didn't have flames coming down both sides.
でもまだレースできる状態ではなかったんですね。まあ、滑ってこう走っていくわけですけども、まあ、炎を上げて走らずして、なんでこうレースかっていうふうに言えるでしょうか。
So I spent well over an hour intricately painting yellow flames on my car. It looks so cool.
まあ1時間くらいかけたでしょうかね。自分の流線形のブラックの、セクシーな車にですね、複雑にこう黄色の、ね、炎を一生懸命こう満足するまで、ペイントしてね、かけ上げたんです。もうかっこいい車が出来上がりました。
Now all I had to do was go out there and win the competition.
もう あと残ったのはね、もうレースでもう勝つことだけです。
So we put our CO2 cartridges in and lined the cars up and pop, they were off. From one side of the rim to the other, the ugly, unpainted, pencil-thin car shot to the lead, taking the win.
二酸化炭素ボンベを積んでね、みんなの車をこう並べてラインナップして、バーンということでね、車が一斉に走り始めました。辺のこう端からね、端に至るまでこう滑り台があるんですけど、さーってみんな走り始めたわけです。なんと、不細工な鉛筆でただ描いただけの、もう色も塗ってない、もう薄っぺらい車がですね、バーッとリードを広げてゴールインしました。
And the other less attractive, cars finished closely in a pack.
そして他の、もうなんとも不細工なパッとしない、かっこ悪い車がどんどんゴールインしていくんです。
Then...Barely even reaching the finish line was my beautiful race car.
そしてもうゴールまで全然達してない車が一つだけあったんです。もうそれがもう美しいもうペイントで重たくなってしまった僕のレースカーでした。
I was devastated. I became so focused on how my car looked that I totally lost sight of the true goal of the project: to create the fastest race car.
僕はもうがっかりしてしまったんです。僕はもう自分の車の見た目ばっかりに気を取られてしまっていて、この授業の真の目的を完全に見失ってたんです。それは最も速いレースカーを作るっていうことでした。
If you guys are anything like me, you easily lose sight of the one true goal in life: to love God, love others, and invest into the enrichment of God's eternal kingdom.
皆さんも、私の失敗のようにですね、人生における本当の真の目的、神様を愛し、人々を愛する、神様の永遠に続く、御国のために、投資するということを、いとも簡単に見失ってしまうということはないでしょうか。
So what gets in your way? Is it your hobby, your money, your job, your family, your boyfriend or girlfriend, your lack of one, your appearance, your goodness?Your reputation?
何があなたの邪魔をさせているんでしょうか。あなたの趣味でしょうか。あなたのお金でしょうか。家族でしょうか。ガールフレンドでしょうか。ボーイフレンドでしょうか。あるいはガールフレンド、ボーイフレンドがいないことなんでしょうか。あるいは見た目でしょうか。あるいは自分がいかに素晴らしい人だっていうことなんでしょうか。自分の評判でしょうか。
I'm not saying that these things are inherently bad because each of them are important.My painting my car did have some value.
こういうことが全部悪いって言っているわけではありません。それぞれ大切なことであると思います。自分の車をペイントして塗るっていうことも価値あることだったというふうに思うんです。
But allowing something to become the god of our life other than God will lead to pain and loss.
けれども、あるものを自分の人生の神のようにしてしまうっていうことがある。本当の神よりもですね。これは痛みを伴う結果となりますよ。失われた状態になってしまいますよっていうことなんです。
We've got to ask ourselves, who are we ultimately serving through our actions? What is our end goal? Who or what is our God?
私たちは改めて自分自身に尋ねて見る必要があると思うんです。私は自分の行いを通して誰に仕えているんだろうか、私の最終目的は何なんだろうか、誰が何が私の神なんだろうか。
While everything will turn to dust, we hold on to hope in something eternal that can never be taken from us.
この世のものというのは全部結局は塵に変えるわけですけれども、けれども決して取り去られることのない永遠に続くもの、そのことに私たちは希望を持つことができます。
Jesus tells us in Mark chapter 8:35 that whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will save it.
はい、今日の箇所ですね、イエス様マルコによる福音書の8章の35節でこういうふうに言われました。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のためまた福音のために命を失う者はそれを救うのであるというふうに言っています。
This is a very challenging verse, but it also must have been a great encouragement for its original readers. Mark was written for Roman Gentile Christians who were facing active persecution. This passage let them know that their obedience and suffering was not in vain. Lost for the sake of Jesus means that we will find true life.
この箇所、とても難しい箇所であると思うんですね。と同時に、元々の読者にとっては、大きな励ましを与えるものだったろうと思います。というのも、このマルコによる福音書というのはこの迫害の中にあったそういう迫害の現実に、直面している、そういう異邦人たち、ユダヤ人ではない人たち、ローマの異邦人たち、そういう人たちに書かれた手紙だったろうというふうに思われるからです。この箇所はその人々のこの、従順さ、あるいは、そういう中にある苦しみ、そのものも決して無駄に終わることはないですよということを知らせるためのものであったと思うからです。イエス様のために失うということは命に至るものだからです。
John Piper put it this way. He's an American writer and pastor. He said that choosing Jesus over the world was denying sand for gold.
アメリカの著者であり、また牧師であるジョン・パイパー氏はこういうふうに言われました。この世のもの以上にイエス様を選択することは金のために砂を否定することであるというふうに言いました。
There is absolutely nothing in this life that can compare with what Jesus offers you.
私たちの人生の中でイエス様が私たちに提供できる以上のものはないということです。
However, Jesus certainly does not say that following him will be easy.
けれどもイエス様はイエス様のためにイエス様に従っていくことは簡単だというふうにはおっしゃられませんでした。
Verse 34 says, Then he called the crowd to him along with his disciples and said, If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me.
34節に、でイエス様はこう言われました。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさいというふうに言われました。
Jesus isn't just suggesting this. He's not only saying it to his most intimate followers, the disciples. He makes sure to turn to the whole crowd before he commands that whoever wants to follow him must deny themselves and take up their cross.
イエス様はですね、このことを提案しているっていうことではなくてですね、あるいは最も近い弟子たちにだけに言っているではないですね、というのが34節によるとこう書いてあるからです。それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われたということですね。弟子たちだけに言われたんじゃなくて、群衆みんなを呼び寄せて言われた言葉である。しかもこれは提案ではなくて命令ですよね。誰でも私の後に従いたい者は皆自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさいという命令された言葉です。
So we know that chasing after anything other than Jesus is futile, and that following Jesus means that we will find true life.But what does it mean to deny ourselves and take up our cross and actually follow?
私たちは、イエス様ではなくて何でも他のものに従っていくことは、まあ、無駄、無益に終わりますよということは知っているわけですね。イエス様に従うことが、真の命に至る道であるということも知っているわけですけれども、じゃあ自分を捨て、自分の十字架を背負って従っていくというのは実際どういう意味なんでしょうか。
We can begin to answer this by looking at the example that Jesus himself gave to us. Soon after he gave this incredible challenge to all the people, he himself was the one who went first and was the great example.
私たちはイエス様が示してくださった模範を通してこの答えを知ることができると思うんです。このとても難しいと思えるこの課題をですね、すべての人に与えられたすぐ後にイエス様ご自身がまずその模範を示してくださったからです。
Does denying yourself mean that you always need to take the path of greatest pain and suffering?
自分自身に死ぬという意味をねちょっと考えてみたいと思うんですが、自分自身に死ぬということはいつもこう、この大きな痛みを伴う道あるいは苦しい道をあえて選択して歩んでいくんだっていう意味でしょうか。
Does it mean that we need to stay in harmful environments or harmful relationships or that you should feel guilty for finding comfort or pleasure or joy in some things?
自分自身に死ぬっていうのは自分に害を与えるような環境ですとか自分に害を与えるような人間関係の中にいるべきだっていうふうに教えている言葉なんでしょうか。あるいは、ある物事にこの喜びを感じたりあるいは楽しみを感じたりあるいは慰めを感じて生きるということに罪悪感をなく感じながら生きなきゃいけないっていうことなんでしょうか。
No.
しないんですね。
When we look at the example of Jesus, that's not what we see. We see Jesus alleviating sufferingstanding up for the oppressed and standing against the oppressors. We see him resting, eating, spending time with his disciples, which were all likely things that he enjoyed.
そうではないですね。イエス様の、生きられた模範を見る限りそうではないということがわかります。イエス様が人々の痛みを和らげて、虐げられている人のことを、のために立って、逆に虐げている人たちのために、に対抗しているそういう姿を見ることができますし、あるいはイエス様は休息をとって、弟子たちと一緒に食事をしてそれをしかもそれを楽しまれていた、ということも分かります。イエス様が、自分自身を、この傷つけたり惨めにさせる、ことを探したりということをしていなかったということは明らかであると思うんです。
Jesus did not look for ways to hurt himself and be miserable、
はい、イエス様は自分自身を傷つけたり惨めにする方法を探したりはしていなかったです。
ButHis allegiance was to God, and the purpose behind his actions was God's purpose. His identity was in God, which he never backed down from as he endured pain and suffering.
けれども、イエス様の忠誠心というのは神のみにありました。イエス様の行動の目的というのは神様の目的と同じでした。イエス様はの自分は何者かっていうアイデンティティは神様のうちにありました。
Even at the moment before his death, when he asked God for a way out, he denied himself and his own desire and was faithful to the greater purpose of God.
死の直前でさえも、この作付けを取り除いてくださいとお願いした時も、自分の願望というものを捨てて、そして神様のもっと大きな目的のために、忠実であられました。
When we deny ourselves, we deny allegiance to our own agenda and our own self-interest, and we pledge allegiance to Jesus.
私たちが自分を捨てるっていう意味は、それは自分自身の課題とか、自分自身の関心事というのをちょっとそれに対して捨てる、それを捨てる、自分自身の関心事とか、自分の関心、この、興味とか、自分自身の課題とか、それを捨てて、イエス様に、忠実に生きていくということです。
As we can learn from Jesus, denying ourselves doesn't mean seeking harm or denying joy, but it does mean that we must be faithful to our allegiance in Jesus, even when pain and suffering may result.
私たちがイエス様から学んで、この自分を捨てるということはですね、自分に害を及ぼすことを求めて、喜びを捨てなさい。そうと言っているわけではなくって、イエス様に忠実に生きるということです。痛みや苦しみがその後に待っている。そういう結果になったとしても、イエス様に忠実に生きていく、そういうことであると思うんです。
Even when you're doing your very best to follow God's will, things may happen that totally go against your expectations.
たとえあなたが神様の御心に従っていこうとベストを尽くしたとしてもですね、物事は必ずしも自分の期待通りに進むっていうわけではないですよね。
That's what happened to Peter in verse 31 through 33 of this passage, when Jesus said he would be arrested and killed.
それがですね、今日の箇所の、31節から33節に書いてあるように、イエス様は捕まって殺されることになるって言われた時に、ペテロにも起こったことです。
Peter argued with Jesus and insisted that he had it wrong. Why would Jesus, the Son of God, need to be killed? That's a terrible plan, he probably thought.
ペテロはその時イエス様と言い争って、イエス様は間違っているっていうふうに主張しました。ペテロは、なぜですか、なぜ神の子であるあなたが殺される必要があるんですか、それはとんでもない計画ですっていうふうに思ったんでしょう。
Sometimes like Peter, we can also try to fit God into our plan and decide what he wants.
私たちも時にペテロのように神様の方を自分の遠大な計画の方に合わせようとしてしまうことがあります。
I've experienced this a lot in my time at Mito. This challenge of truly denying and allowing myself to be placed into God's plan rather than trying to force my plan upon him. It's been a very prominent theme in my life.
私がミトで過ごした時間、このことをたくさん経験しました。この自分の計画を神様に、強いる、神様の願っておられることを勝手に自分で決めつけてしまう、そういうことを、してしまうことがよくありました。
It's one of the ways that God has gracefully and painfully helped me grow in my time here.
ですので自分の計画を神様に強いるんではなくて、自分を捨てて、神様の計画に自分を合わせていくっていうことが自分の最も大きな水戸でのテーマであったと思うんですね。それが神様がこの憐れみを通して憐れみを持って、まあ、痛い経験でしたけれども、私の成長を助けてくれた、一つの方法であったと思うんです。
I'd like to think that the main reason I've been in Mito and stayed here is because I was choosing to deny myself and follow God's plan as best I could.
自分が水戸に住んで水戸で過ごしたことの最も大きな理由はですね、主に自分を捨てて、できる限り神様の計画に従っていこうと、決めたからだったと思います。
And to an extent, I think I was. But I've realized time after time that my peace and confidence, my peace and confidence in him was conditional on my life circumstances.
ある程度までは、それができたのかなというふうに自分でも思ってます。けれども私は何度も何度も神様にある平安、確信が自分の人生の状況にあってもうコロコロコロコロ変わってしまうものだっていうふうにも分かってます。
I've idolized achievement, importance, comfort, self-earned righteousness and romantic relationships without even realizing it. I've learned that when I prioritize my own plans, I crumble and break under the pressure of my inadequacies and expectations.
自分でもあまり考えないうちにですね、その達成ですとか、あるいは、重要と思われることとか、あるいは心地よさとか、あるいは独りよがりの正しさとか、あるいはロマンチックな異性関係っていうのものを偶像にしてしまうことがありました。自分自身の計画を優先させてしまうときに、自分の足りなさとか、あるいは自分自身の期待の圧力にもう耐えきれなくなって、消耗して弱ってしまうことになるっていうことを学びました。
It's embarrassing, but I want to be real because maybe you felt the same way as me.
これとしてはその恥ずかしいことですけれども、自分自身に対して正直でありたいと思うんです。皆さんもおそらく私と同じように悩んだり苦しんでいる一緒だろうからと思うからです。
In my times of great struggle, I've asked myself, why can't you be as charismatic and likable as your friends? Why can't you be a better speaker?
苦しんだり葛藤したりしているときはですね、こんなことを自分自身によく言ってるんです。どうしてお前はお前の友人のようにカリスマもないし人に好まれるものを持ってないんだ。どうしてお前はもっとよく人前で話ができないんだ。
Why can't you be a good leader?
どうしてお前はもっといいリーダーになれないんだ。
Why can't you convince more people to participate in your vision?
どうしてお前は他の人たちをもっと、ビジョンに近づけるようにそういうことを助けることができないんだ。
Why do you struggle with this sin?
どうしてお前はこの罪と戦って葛藤してるんだ。
Why didn't things work out with this girl? Why are you still not married?
どうしてこの女性とはうまくいかなかったんだ。なんでお前はまだ結婚もしてないんだ。
Why can't I learn this language more quickly?
なんでこの言語をもっと早くマスターできないんだ。
Why won't God make me into who I think I should be?
なんで神様は自分がこうあるべきだっていう姿に早くしてくれないんだ。
Maybe you've been there too, struggling with the life situation that God has put you in.
皆さんもそれぞれこうした葛藤を神様が置かれているそれぞれの状況の中で格闘しているんではないでしょうか。
But it's through these times of wrestling I have learned that if I'm truly denying myself for Jesus, my identity and strength come from Him.
けれども、まさにこうした格闘を通して、私はイエス様のために自分を捨てるというのは一体どういう意味なのか、そのことを学んで、いるんだと思うんですね。
Not from my own circumstances or accomplishments.
自分のアイデンティティとか力っていうのが、自分自身の環境とか自分自身の達成から来るんではなくてイエス様から来るんだということを学んでいます。
We might be unhappy or worried about the path that we're on right now.
私たちもしかしたら今自分が置かれている状況に満足してなかったりあるいは心配に思ったりすることがあるかもしれません。
But let's rememberThat if God can turn the death of His Son into the most beautiful story ever told, He can and is working in your story and creating something beautiful.
けれども覚えておきたいと思うんですね。神様が、御子イエス様の死をかつて語られたストーリーの中で最も麗しいものに変えることができるお方であるならば、神様はあなたの人生のストーリーにも働きかけて麗しいものを想像することができるお方であるし、またそのことを現にしてくださっておられると思うんです。
What an incredible blessing it has been learning and growing and serving alongside all of you for the past six years.
6年間ですね、皆さん方と共に一緒に学んで一緒に成長して一緒に使えることができたということはなんていう大きな恵みだったことでしょうか。
I am truly excited to see where God leads us as we go forward in faith together.
私たちが信仰を持って前に向かって進んでいくときに神様が水戸教会の家族を、ここからどういうふうに導いてくださるのか、それを見るのを楽しみにしています。
Thank you.
ありがとうございます。